今日の聖書箇所を朗読させていただきます。今日の聖書箇所は新約聖書の、10ページになります。マタイの福音書6章の、中法の方17と書いてありますが、16から18ということですので、16から読ませていただきます。お読みいたします。あなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。断食するときは頭に油を塗り、顔を洗いなさい。それは断食していることが人にではなく、隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。以上のところより、今日は断食の目的と題しまして、鈴木手元牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
おはようございます。
おはようございます。
本当に毎日暑い日が続きますけれども、今朝も私たちこのように礼拝に集うことができたことを感謝したいと思います。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう、私たちの作りにしておられる天の父なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たち一人一人の健康と歩みを支えてください。今朝もこの礼拝の場に集うことができましたことを心から感謝いたします。体調を崩してお休みされている仲間たちの上にも、あなたの支えと恵みがありますようにお願いいたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように、助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして尊くイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。マタイの福音書の3章の説教をご一緒に読み進めております。6章1節で、イエスは人々に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい、そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられませんと言われました。そしてユダヤ人たちが重んじていた施し、祈り、断食という3つの宗教的な善行を取り上げて、これらを行うとき、それを人々に見せるために行ってはならないと教えられたのです。そして、人に見せるために善行を行う者は、すでに人々からの称賛という報いを得ているので、神からの本当の報いは受けることができないと告げられています。問われているのは、私たちが誰に心を向けているか、その行いの目的をどこに置いているかということです。私たちの行う善行は、人にではなく、 神に向かってなされ、ただ神にだけ知られるものであることが求められているのです。これらの善行についての教えは、同じ表現で語られている一続きの教えであるため、今日は前回の箇所の続きではなく、その先の16節から18節の断食についての教えを取り上げ、7節以降の祈りの続きは次回以降に扱わせていただくこととさせていただきます。この3つの善行のうち、施しは人に対する行為であり、祈りは神に対する行為であると言えます。そして今日の箇所で取り上げられています断食は、自分に対する行為であるということができるでしょう。この断食という行為は、この後見てまいりますけれども、極めて個人的な、先週 の、 祈りのメッセージのところでもお話しさせていただいたような、神との深い交わり、そのような意味合いがある。ですから断食は自分に対する行為であるということができると思います。16節、あなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。皆さんは断食をされたことがあるでしょうか。あるいはクリスチャンの仲間で断食をしている方がおられるでしょうか。ユダヤ人たちが大切にしていたこの3つの善行のうち、施しや祈りというものは、現代の私たちクリスチャンにとっても身近で大切な行為ですが、断食については同じようには重んじられていないのではないでしょうか。ダイエットとか食費の節約のために一食抜くとかではなく、信仰の事柄として断食している、あるいは断食したことがあるという方は、断食したことがあるという方は少ないのではないかと思われますけれども、断食はユダヤ人にとっては昔から重要な信仰の行為として行われていたのです。聖書には断食に、聖書が教える断食には、立法に命じられている断食と、それ以外の自発的に行う断食とがあります。聖書で命じられている、立法で命じられている断食というのは、年に一度大食材の日に民全体が断食するようにと定められているものです。旧約聖書が命じている断食とは、年に一度大食材の日、贖いの日に民全体で断食するように命じられているというものです。これはレビ記の23章27節などに教えられています。さらに聖書には、国民に大きな災難や大きな悲しみが及んだときに、民全体に断食するよう呼びかけられる場面や、またダビデが悔い改めを持って断食したり、ネヘミヤやダニエルが個人的に断食したことなどが伝えられています。これは聖書に命じられている断食というよりは、個人が、また命名が主体的に断食をするという断食になります。ダニエル書9章3節にはこのように記されています。ダニエル書9章3節、そこで私は顔を神である主に向けて、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めた。ダニエル書9章3節です。そこで私は顔を神である主に向けて、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めた。 このように聖書には断食するとき荒布をまとい灰をかぶって主に祈るという行為がしばしば見られます。また断食について書かれている他の箇所を読みますと、断食が悔い改めとへりくだりの印であったことがわかります。そのように断食は自分の全存在を主なる神に向けてへりくだって心から主を求める行為であり、祈りと深く結びついているものなのです。またイザヤ書58章には、私の好む断食とはこれではないか、悪の束縛を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか、飢えた者にあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親を顧みることではないかと述べられています。つまり神が望まれる断食というものが、断食という行為だけでなく、悪事から身を引き、虐げられている者たちを自由の身とし、飢えた者にパンを分け与え、家を持たない貧しい人々を家に迎え入れ、衣服のない者に着せるという義の行為も伴うべきであると教えられているわけです。そのように思いと生活を悔い改めることがないなら、そのように思いと生活を改めることがないなら、いくら断食してもそれは神に受け入れられることはないと教えているのです。けれども当時のユダヤ人たちはこうした聖書の教えを真剣に受け取らず、上辺だけの行為として断食を行い、自らの信仰深さをアピールする行為としてしまっていたのです。しかも断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせて見せびらかしていたのでした。イエスはそのような人に見せるために行う偽善的な断食を戒めて、これまで施しや祈りについて告げられていたのと同様に、そのような人々はすでに自分の報いを受けているから、神からの本当の報いは得られないと繰り返しておられます。17節、18節。断食するときは頭に香油を塗り、顔を洗いなさい。それは断食していることが人にではなく隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。香油と言ってしまいましたけど油ですね。断食するときには頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人にではなく隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。イエスは断食という行為自体を否定しておられるのではありません。イエスは断食という行為自体を否定しておられるのではありません。断食はバプテスマのヨハネと彼の弟子たちによっても大切なこととして守られていましたし、イエスご自身も断食をされたことが聖書に伝えられています。イエスが否定しておられるのは神に心を向けずに人に見られるためになされる断食です。偽善者という言葉は仮面をかぶって芝居をする、役を演じるものという意味の言葉です。そのような見せかけの断食、人々に見られることを目的とする断食は、人からの尊敬は得られたとしても、父なる神からの本当の報いは受けられないとイエスは告げておられます。彼らは人からの誉れを求めて、暗い顔つきややつれた顔を見せてアピールしているが、御国の民であるあなた方は彼らのようであってはならない。むしろ、人から気づかれないように頭に油を塗り顔を洗って普段通り颯爽としていなさいとイエスが教えておられるのです。 そうすれば隠れたところで隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださるというのです。あなたと単数形で呼ばれているように、父なる神は私たち一人一人にふさわしく報いてくださいます。あなたと単数で呼ばれているように、父なる神は私たち一人一人にふさわしく報いてくださいます。一人一人に違った形でふさわしい報いを与えてくださる。ただしそれは私たちの良い行いへの報酬といったものではなく、それは神からの全く自由な神の恵みとして与えられる賜物としての報いであるということを今日も確認しておきたいと思います。隠れたところで隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださると教えられていますけれども、その報いとは私たちの良い行いへの報酬といったものではなく、これは神からの全く自由な賜物としての報いであるということを確認しておきたいと思います。特にこの断食ということについて気をつけなくてはならないのは、私たちの苦行や熱心な祈りによって神を動かそうとする誤りです。特にこの断食ということについて気をつけなくてならないのは、私たちの苦行や熱心な祈りによって神を動かそう、神をコントロールしようという誤りです。日本の願掛けのように冷たい水をかぶってその苦行を行うことで願い事をするように、断食して熱心に祈れば神は願いを叶えてくださると考えるのは誤りです。神は生きて働かれるお方であり、私たちの祈りに応えてくださるお方ですから、信頼を持って祈ることは大切なことです。しかし私たちが断食したり徹夜したりして熱心に祈るなら、神が願いを叶えてくださるという御利益的な信仰に陥らないように、苦行が恵みを要求する手段とならないように気をつける必要があるでしょう。イエスはこの6章で、祈るときには私たち一人一人のことを心にかけてくださっている父なる神に信頼して祈るようにと教えておられます。イエスは祈るときには私たち一人一人のことを心にかけてくださっている父なる神に信頼して祈るようにと教えておられます。私たちの願った通りでなくても、それ以上の祝福を持って応えてくださる神を信頼して祈る、神との真実な交わりに生きることが大切なのです。そのような真実な交わりとしての祈りに生きること、どのような困難な状況に置かれたとしても、自分たちが神のご支配、神のご計画の中に置かれていることを覚え、たとえ心乱されるような状況にあったとしても、災いをも祝福に変えてくださる全能なる神との真実な交わりに生きることこそが、私たちに与えられている最大の報いであると言えるでしょう。ですから祈りというのは、何か私たちの願いを叶えるための手段ではなくて、祈りそのものが目的であるというふうに言うことができると思います。神との霊的な交わり、真実な交わりに生きるという、その祈りが与えられているということ自体が、私たちにとっての最大の報いではないかと思うのです。もう一つ確認しておきたいことは、この断食というものは、へりくだりと砕かれた心を持って神を求める行為であるということです。断食は、へりくだりと砕かれた心を持って神を求める行為です。今日の唱詩ですね、もう一度写していただけると嬉しいんですけれども、今日の唱詩に選びましたイザヤ書57章にも、 私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下った人と共に住む。へり下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすと語られていました。ルカの福音書18章でイエスはこのような例えを語られています。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。イエスの時代にはパリサイ人は週に二度断食をしていたようです。ここに登場するパリサイ人は自分を経験深い信仰者であると自認しており、週に二度断食し、十分の一をきっちり捧げている自分の行為を誇っており、罪人や主税人のような人たちのことを見下しています。このような祈りを捧げるパリサイ人に対して、もう一人の主税人の姿をイエスは述べられます。それが今日の中心聖句に選んだ箇所です。週報の内側に印刷してありますので、ご覧いただければと思います。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸をたたいていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。イエスは施しについての教えの中で、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさいと語られていました。右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。この表現を通してイエスが言おうとしていることは、自分の善行を人の目から隠されているだけでなく、自分自身からも隠されているようにしなさいということです。右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさいと語られていたように、自分の善行を人の目から隠されているだけでなく、自分自身からも隠されているようにしなさいとイエスは教えられました。イエスは私たちの行う善行が人々から認められたいという思いや、自分自身の自己義認、自己満足の思いからではなく、純粋な動機から行われることを求めておられるのです。そしてこの主税人のように心を砕かれ、へり下って、ただ神様は罪人の私を憐れんでくださいと祈った、このような人こそが義と認められて家に帰ったとイエスは教えておられます。問われているのは、私たちが誰に心を向けているか、その行いの目的をどこに置いているかということです。私たちの行う善行は人にではなく神に向かってなされ、ただ神にだけ知られるものであることが求められているのです。父なる神は私たちの思いのすべてを知ってくださっておられますから、その神が私たち一人一人にとって最も良いことをしてくださる、その神のご支配の中に私たち一人一人が生かされていること、その信頼を持って私たちは神に喜ばれる良い働きをなすものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下った人と共に住む。へり下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。主なる神様、御言葉を感謝いたします。 今日も三条の説教、マタイの福音書の6章の中から断食の目的について教えられました。私たちが全身全霊を持ってあなたに向かい、すべてをご存じでおられるあなたに自分を明け渡して、真実なあなたとの交わりを尊ぶことができますように導いていてください。そしてあなたの愛に結ばれて、平安と感謝に満たされて、あなたの望んでおられる御心にかなった行いをしていく私たちとならせてください。いつもどんな時もあなたが私たちと共にいてくださり、私たちの思いを超えたそのご計画の中で導いてくださっていることを信じて感謝いたします。新しい習慣もあなたが共にいてくださることの平安を覚え、その喜びに満たされて歩むことができますように、聖霊の満たすきをお与えください。感謝し、尊きイエスキリストの名でお祈りいたします。
それではお座りいただいたままで、新聖歌390番真実全き心を持って、思って主を賛美いたしましょう。 Jesus Christ.